皆さんおはようございます。今日は先ほどレポートを見ていただいたように、熊本に来ておりますといいますか行っておりますので、説教はテレビで、これは実は録画です。録画したものを皆さんに見ていただきたいと思います。で、今日のタイトルはですね、体験学習というタイトルなんですね。シリーズチェンジなんですけども、子どもたちは先週ぐらいから夏休みに入ってまして、夏休みというとね、いろんなことを体験できる機会ですね。大人になるとそういうのがどんどん減っていくんですけども、実は今週の水曜日、木曜日と教会学校の、キャンプがありまして、皆さんにも、祈っていただきましたが、無事にまた楽しく2日間を過ごすことができましたが、その時に子どもたちが、初めての体験をね、いたしました。初日はピザを作ったんですけども、これは粉をこねてですね、こう膨らませて伸ばして、そして焼くのはそちらの施設の方にこのなんかドラム缶で作ったピザ窯みたいなのがあって、そこで焼いていただいたんですけども、子供たちおっかなびっくりでね、こう粉をこうこねて、そしてこう膨らませて伸ばしてね、ピザを作りました。ピーマンとトマトとコーンと、それに、ケチャップ、チーズだけのシンプルなピザだったんですけども、とっても美味しくて、自分でね体験して作ったということで、みんな大満足の夕食でした。そして2日目はですね、このキャンプ場、おそら館エコロジーキャンプ場というところなんですけども、おそら館っていうとね、スキー場なんですよね。これ、スキー場がこの雪のない時に、少しでもお客さんに来てもらおうということで、このキャンプ場は始まったようなんですが、そのゲレンデをこう横切るようにですね、ワイヤーが張ってありましてね、そのワイヤーに滑車をかけてこうビューンとこう、100メートルぐらいですかね、こう滑っていくんですね。滑っていくというか転がって、滑っていくんですけども、これジップラインアドベンチャーという、もので、私も生まれて初めての体験だったんですけども、なかなかのスピードが出てですね、この結構な高さのところからビューンとこう降りていくんですから、人間ロープウェイみたいな感じですけども、これも初めての子供たちもね、初めての体験、大人も初めての体験で、非常に爽快でした。体験するっていうことは、その単に見聞きするっていうこととは全然違う次元のことですね。で、今日お話しするのはホセアという預言者ですけれども、預言者というと、神様のメッセージをこう聞いてそれをこう伝えるという、なんか情報伝達者っていう感じしますけれども、先週お話ししたヨナはね、情報伝達者ですけれども、彼自身が作り変えられるために、非常にこう珍しいというかね、特別なことを通らされた人でしたけれども、今日お話しするホセアという人は、神様のメッセージを自ら体験して、でそしてそれを伝えたという、旧約聖書の中でも珍しいタイプの預言者であります。で、ホセアという預言者の時代ですけども、そういえば今日、皆さん今テレビに私映ってると思いますけども、こっち側のこのパワーポイントはね、今まで通り出てると思いますんで、私この変える時には普段は自分で変えられますが、今日は変えられないので、これで手をこうピュッとこうやりますから、そうすると係の人が、ボタンを押してこのスライドを次に移動させてください。今2枚目ですね。預言者ホセアの時代っていうところですが、預言者ホセアの時代は先週お話ししたヨナよりもう少し時代が進んで、もう北イスラエルの末期の時代ですね。8世紀初頭、中期から初頭にかけての時代なんですけれども、ヤロブアム2世からアッシリアによる征服、その直前ぐらいまでの 時代でありますけれども、まあ、この時代はですね、先週もお話ししましたが、まあ、イスラエル王国国を挙げて、異教礼拝、あるいは初代の王であったヤロブアムが作った金の格子、というその、まあ、主なる神の偶像なんですけれども、この偶像を礼拝する、まあ、とにかくその非常に宗教的に乱れた時代でした。列王記下の19章の9節には、彼は先祖たちがしたように主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかったとあります。このヤロブアムの罪っていうのは、ちょっとさっき言いましたけども、この初代王ヤロブアムっていう北イスラエルの王がですね、イスラエルが2つに分裂しましたね。そして南ユダにはエルサレムがある、エルサレム神殿があるんですよ。北イスラエルには神殿がありません。そこで、この北イスラエル国の一番北ダンと、そして一番南のベテルにですね、金の格子の像を作ったんですね。金の格子というと、おなじみのエジプト記の時に、モーセが立法を神様からいただくためにホレブの山に登っている間に、民がモーセがいなくなって、自分たちを導き上る神様はどこにいるんだって言って、で、アロンに、迫ってですね、で、アロンがこの金を集めて格子を作った、金の格子、まあ、あそこから由来していると思いますけども、でもちろん立法には、まあ、モーセの十戒にはですね、主なる神以外の神を礼拝してはいけないし、また いかなる像も刻んではいけないというのが、第1回と第2回ですよね。だから北イスラエルの人たちはこの第1回も第2回も破ってたわけです。で、旧約聖書の預言書にはイスラエルの民が主なる神以外の神々を礼拝するっていうことをですね、姦淫という言葉で表しています。まあ、姦淫という言葉は今使わない言葉です。今は不倫と言いますけども、なんかよりちょっとこう綺麗な言葉になってますが、まあ、要するにこれは自分の伴侶以外の異性と関係を持ってしまうということですね。で、主なる神にとってはイスラエルの民は自分の妻のようなものだと。で、まあ、主なる神イスラエルの民を自分の妻のように、あるいは人間の妻以上に愛しておられたので、この妻が自分以外の神々に仕える、神々を信じるというのは、これは、人間に例えるならば姦淫あるいは不倫と同じことだというので、この姦淫という言葉が使われるんですね。主なる神様にとってはイスラエルの民が他の神々を信じたり仕えたりするのは、また自分勝手に神々に礼拝しやがって、俺の命令を聞かなくてとんでもないやつだなみたいな、そんな単なる怒りではなくて、自分以外の、まあ、人間にとってみれば自分以外の異性に心を寄せるっていうようなことで、当然それは嫉妬しますよね。妬みが起こるというか嫉妬する、激しくそれは辛いことであるし、悲しいことであるし、痛いことであると。もちろん神様は人間ではなくて、そういう、こう人間のような何かこう、まあ、人間にとってもそれは、不倫とか姦淫とかっていうことは辛いことですが、神様にとってはそういうなんかこう小さな次元のことではないんですけども、でもあえてそういう言葉を使ってですね、人間に分かりやすいように、人間が、他の神、イスラエルの民が他の神々を礼拝することは神様にとってとても辛いことだと、とても心痛むことなんだっていうふうに表現しておられます。では次のスライドいきます。 でここからその預言者ホセアの体験学習が始まるんですけれども、もうこのホセア書っていう預言書はですね、ちょっと旧約聖書の、まあ、聖書を持っていらっしゃる方は開いていただきたいと思いますけれども、旧約聖書のだいぶ終わりの方ですが、新共同訳聖書ですと1403ページになりますけれども、このホセア書、ホセア書の1章2節に、主はホセアに言われた、ごめんなさい、主がホセアに語られたことの始め、主はホセアに言われた、行け、淫行の女をめとり、淫行による子らを受け入れよ、この国は主から離れ淫行にふけっているからだ。なんかいきなり日曜日の朝からですね、聞きたくないような言葉がズバズバ出てくるんですけども、神様が、これもう冒頭のとこですよ、ホセアに対してね。まあもちろんホセアはそれまでも預言活動をしていたと思うんですね。何か全然別の仕事をしていた人に命じられたわけではおそらくないと思いますけども、まあ、通常の預言活動をしていた、神様のメッセージをこう伝えるっていう仕事をしてたと思うんですけども、そのホセアに対してですね、ホセア行って淫行の女をめとれ、そしてその子らを受け入れなさいと、でこの、まあ後から出てきますけど、この、まあ、特定の女性をどうも神様は指しておられたんだろうと思うんですね。そのまあ、要するにその遊女というかね、まあ、体を売って、お金を稼いでいるようなそういう人、まあ、誰でもいいから、そういう女性を探して結婚しなさいと、言われたのではないと思うんですけども、まあ、そのおそらくね、札付きのというかね、非常にこの評判の悪いディブライムの子娘ゴメルというですね、まあ、おそらくこの、まあ、遊女であったこの女性ですけれども、でこの、ゴメルはこの国は主から離れ淫行にふけているからだって、もうここに書いてあるようにですね、この国つまりイスラエルの民を表しているわけですね。でこれはどういうことかというと、主はイスラエルの民、まあ、アブラハムを選んでですね、これと契約を結ばれた、つまりこれと結婚されたわけですね、まあ、妻にされたわけですけれども、もう初めからこのイスラエルの民は自分以外の神々を礼拝することの好きなというか、そういうことをしがちな民だということを神は、主なる神はご存知だったっていうことを暗示してますよね。貧困法制なる民であるから、契約を結んだわけではなくて、もともと異教礼拝が好きな、そういう傾向を持っていることを分かっていて、契約を結んだんだと。だからホセアに、淫行の女をめとれって言われたのは、神様自身がもともとそういうあまりよろしくない傾向を持っていたイスラエルの民を我が、まあ、妻なる民というか、と契約を結ばれたように、ホセアお前も行って、ゴメルを嫁さんにしてこいと。さらにまあ子供もいたんでしょうね、その子供も受け入れなさい。これは主の預言者であったホセアにとってはですね、まあ耳を疑うような話ですよ。預言者っていうのは、主の御言葉を伝える、それこそまあ貧困法制な人でなければならないわけですね。それなのに、まあ、もちろんホセア自身は貧困法制なんですけども、自分の妻としてですね、まあ遊女であった悪名高い女性ゴメルをめとらなきゃいけない、そのことだけでも嫌なことだし、当然それはそういう女性をめとるということはですね、 またその女性が何かしでかす可能性を持ってるわけですからね、うん、でも神様はこの体験を通してまさにこの主の思いを実体験させられているわけですね。これが体験学習の1なんですけどもね、つまり神様はイスラエルの民と契約を結ばれたけれども、それは決してイスラエルの民が、もう生涯変わることなく主なる神に忠誠を尽くすということを分かって、やったわけじゃない。むしろその逆だと。自分を裏切ることは分かっていながらも、自分の民にしたんだよと。そういう民を妻の民とするということをホセアにまず体験させられたわけです。でホセアもゴメルを自分の嫁にするということは当然これは、まあ、彼自身にも、不安もあるでしょうし、また周りからもねいろんなことを言われたと思うんですよ。決してその祝福された結婚ではなかったと思いますよ。もしホセアに両親や兄弟がいたらですね、なんでお前そんなことするんだと、言われたでしょうね、まあ、それに対してホセアはいやいやこれは主の命令だから仕方がないんだと言って、まあ、ゴメルをめとったんですね。これがまず彼の体験学習1ですね。で体験学習2、次行ってください。このゴメルとの間に子供が生まれます。3人の子供が生まれるんですけども、神様は子供が生まれるたびにですね、変な名前を付けなさいとホセアに命じられます。最初に生まれた子供にはイズレエルという名前を付けるように主はおっしゃいます。ホセア書の1章の3節ですが、彼は言ってディブライムの娘ゴメルをめとった。彼女は身ごもり男の子を産んだ。主は彼に言われた。その子をイズレエルと名付けよう。まもなく私はイエフの王家にイズレエルにおける流血の罰を下し、イスラエルの家におけるその支配を断つ。でイズレエルっていう場所はこのイエフっていう王様が、イスラエル史上最悪の王であり、王家であったアハブ王家を、惨殺した場所なんですね。で、言ってみればその最も不吉な場所の名前なわけです。でイスラエルの人たちからすると、あまり聞きたくない、思い出したくない場所ですね。でもその名前の場所を長男に付けなさいと神様はおっしゃるわけですね。生まれて、最初に生まれた男の子ですから、妻はゴメルってなんかポンポン言ってますけども、これはなんか花火かなんかのあれでしょうかね。ちょっと気にしないでくださいね。不吉な名前をつけてね、イズレエルイズレエルって呼ばなきゃいけないんですね。で呼ぶたんびに近所の人なんか、変な名前つけやがってなと思って、聞くわけです。それはまだ100歩譲ってまだいいとして、次に生まれた子供はですね、今度女の子なんですね。6節、彼女は再び身ごもり女の子を産んだ。主は彼に言われた。その子をロ・ルハマ憐れまれぬものと名付けよう。私はもはやイスラエルの家を憐れまず、彼らを決して許さないからだ。2番目に生まれた今度は女の子、長女ですけどね、最初に生まれた女の子は可愛いですからね、それはもう愛子ちゃんとかなんかその可愛い名前をつけて、育てるわけですけれどもね。普通はなんとロ・ルハマ、ロっていうのは英語のノーですね、ナット、ルハマっていうのは憐れむっていうことです。その逆ですね。憐れまれぬ言いにくいですが、ものもっと言いやすく言うと、その分かりやすく言うと愛されないものみたいなことですね。愛されない子ちゃんという名前をつけなさい。ひどいですよこれね。呼ぶたびに愛子ちゃんってね、呼ぶんじゃなくて愛されない子ちゃん。子供も嫌だったでしょうね。生まれた時から私は愛されないという名前をつける、と呼ばれると。 もちろんそれは、ここにあるように主なる神がもはやイスラエルの神を憐れまない、もはや愛さないし、もう決して許さない、そのことを、ホセアが自分の名前をの我が子の名前を呼ぶたびに、人々にこう宣言するとか伝えるようにさせたわけです。そして3番目、8節、彼女はロールハマを乳離れさせると、また身ごもって男の子を産んだ。主は言われた、その子をロ・アンミ、我が民でないものと名付けよう。あなたたちは私の民ではなく、私はあなたたちの神ではないからだ。さらにひどい名前ですね。ロ・アンミ、アンミっていうのは私の民っていうことですから、そうではない、ロがついてますからね。もうお前たちは私の民ではない。アブラハムを召し出して、イサク・ヤコブ、そして多くの試練を通してですね、神様はイスラエルの民を今日までこう、導いてこられたんですけども、もう堪忍袋の緒が切れたと。もうこれ以上お前たちは私の民でおらせるわけにいかないと。ロ・アンミ、2番目に生まれた男の子、もうロ・アンミ、ロ・アンミと呼ばれるですね。もうお前は私の民じゃない、私の民じゃない、まあ我が子じゃないっていうことですよ。我が子じゃないって、私の子にですよ。我が子じゃないって呼ぶんですよ。まあこれはね、ホセアにとっては辛かったでしょうけどね。この、まあ、インパクトはおそらくこの周囲の人たちには相当強烈だったと思いますよ。まあゴメルをめとったっていうこと自体も強烈ですけども、そのゴメルとの間に生まれた子供がイズレール、ロ・ルハマ、ロ・アンミですから。もう毎日これ呼んでるわけですよ。おイズレール、ロ・ルハマ、ロ・アンミ、ご飯だよみたいな。なんとまあ大変な、これは体験学習でしょうかね。次のスライド行ってください。本来子供っていうのは結婚の祝福ですね。神様は人類を創造なさった時に男と女に創造されて、産めよ増えよ地を満たせと言われた。子供は神様の祝福の証です。しかしこのホセア夫婦にとっては祝福の印であるべき子供が、なんと不幸のメッセージ、あるいは呪いのメッセージとなってしまっているわけです。つまりこれは主なる神はイスラエルと結婚されたとか、イスラエルを妻とされたわけですね。そしてそこにたくさんの祝福を生み出そうと思われたわけですよ。イスラエルの民がたくさんの祝福を得るように。ところがこの主なる神との結婚というか、主なる神によって本来たくさんの祝福を生み出すべきイスラエルが、なんとその呪いを生み出してしまう。イスラエルのような悲劇が起こりですね。あるいはもうあなたたちのことはもう神様も憐れむのに疲れた、もうあなたたちを憐れむことはできない、最後はもうお前たちは私たちの民じゃないと、まあ、言わざるを得ないようなね、まあ、まだそう言ってる時点では関係を断ってないんですけど、もう断たざるを得ない状態だっていうことを神様は、まあ、ホセア自身に体験させてるわけですね。ホセアはこの名前を呼ぶために主の苦しい胸の内を体験したんです。神様はこんなことをイスラエルのために伝えたいわけではありませんよね。ホセアだって我が子にロ・アンミ・ロ・ルハマなんて呼びたくありません、ね、でもそれを呼ぶたびに、あ、神様はイスラエルの民に対して厳しいメッセージを伝えておられるけれども、それは本心ではないんだ、でも仕方なく自分以外の神々を礼拝して、そのことがあらゆる社会や教育や家庭に影響を及ぼして混乱しているこのイスラエルの人たちに対してですね、 神様はとても悲しんでおられる、残念に思っておられる、いやなんとか彼らはもう一度自分の妻に戻したいっていう、そういう思いがあるんだということをこの子供の名前を呼びながらホセアは体験したわけです。ああ神様はイスラエルの民のことを実は本当に愛しておられるんだなと、それでもこう厳しいメッセージを伝えざるを得ない状況なんだなということがですね、この子供たちの名前に込められたメッセージですね。そして、これは周囲の人々への強烈なメッセージになったと思うんですね。子供たちがまさに歩く予言になったんだと思うんです。幼稚園、小学校、中学校と上がるたびにですね、学校の先生が、はい、ロー・ルハマ君、何この名前、ロー・アンミ、何この名前、イズレール、うわ、変な名前つけられたね、みたいなですね。で周りの子供、うわ、変な名前だ、とか。でも、いや、それは神様が、もう、イスラエルの民を憐れまれないんだ。もう、イスラエルの民は我が民ではないと呼んでらっしゃるんだ、っていうことを、伝えるためにつけられた名前なんだということですね。まあ子供たちが言ったかどうか分かりませんけれども、まあ言わざるを得なかったでしょうね。だから体験したのはホセアだけじゃないということですか。子供たちも体験してるんですね。預言者ホセアの体験学習第3番目、次のスライド行ってください。ここで終わらないんですね。もっと過酷な体験学習が待ってました。ゴメルがですね、ホセアの元から逃げてしまうんです。3人の子供まで儲けて、ね、もともと遊女であっただろうゴメルを妻に迎えて大切にしていたのに、そのゴメルがホセアの元から逃げて、どこかの遊郭に、まあ日本で言えば遊郭に行ったのか、あるいは誰かの囲い物になってしまったのか、まあ身を落としたというかですね、いうことなわけです。でもホセアもね、がっかりだと思いますよ。 あんなに大切にしてやってね、子供まで儲けて、まあ子供の名前変な名前だったけれども、ホセアもあらん限りの愛をゴメルに向けていたと思いますけれども、そんな時にですね、主はまたしても信じられない命令をホセアに与えられます。ここにありますように、主は再び私に言われた。行け、夫に愛されていながら姦淫する女を愛せよ。イスラエルの人々が他の神々に顔を向け、その干しぶどうの果子を愛しても、主がなお彼らを愛されるように。行け、夫に愛されていながら姦淫する女を愛せよ。これはゴメルのことですよね。夫であるホセアが愛しているにかかわらず、他の男たちと関係を持っている、そういうゴメルを愛しなさい。いや、もう神様勘弁してくださいって言いたいところですよね。いや、もう無理です。もともとうまくいくとは思いませんでしたけども、もうあれだけ一生懸命愛したのに、もう逃げてしまったゴメルはもう私は愛せません。ホセアはそう思ったと思いますよ。でも神様はそのもう一度ゴメルは愛せよって言われたのは、それは神様自身が神様の元から離れたイスラエルの民をもう一度愛するからっていうことをホセアに体験させるためだったわけですね。イスラエルの人々が他の神々に顔を向け、その干しぶどうの果子を愛してもって書いてありますけども、干しぶどうの果子というのは、パレスチナの2大地域神であるバールとその妻アシェラですね。このアシェラへの供物、アシェラへのお供え物として、この干しぶどうの菓子というものが供されたようなんですね。だから干しぶどうの菓子を愛してるっていうのは、アシェラを愛してるっていうことですよ。アシェラ神を礼拝してるっていうことですね。 でもイスラエルの民はあもちろんアシェラでありバールでありミルコムでありなんとかいっぱいいろんな神々を礼拝してるんだけども、主はなお彼らを愛しておられる。これなおというとこね、なお愛してる。子供たちに変な名前を付けましたよ。もう愛さないとか、もう許さないとか、もう民じゃないとか言って、でもそれは神様本心じゃないんですね。そう言わざるを得ない。それぐらい言わないと彼らには聞く耳を持たない。でもそれだけ言っても聞く耳を持たず、自分の元から離れてしまう。でも主はなお彼らを愛しておられ、いますよと。ホセア、お前も。私の気持ちを理解するために行ってあのゴメルを買い取ってこいと。でゴメルは、まあ、誰かのものになっていたか あるいは何か借金でも作っていたのか分かりませんけれども、そこで、ホセアは3章の2節、そこで私は銀15シェケルと大麦1ホメルと1レテクを払ってその女を買い取ったって書いてある。その女、つまりゴメルを買い取った。自分があれだけ愛したのに自分の元からいなくなって、身を持ち崩していたそのゴメルをですね、ホセアは大米を払って、これは奴隷一人分の値段と言われてますけども、大米を払って買い取ったんですね。まあ、この買い取るという行為が、ご存知のこのあがなうという言葉なんですけども、ゴメルはここでも神様の命令に従って、ホセアはですねゴメルを買い取りました。でもそれはさっきも言ったように神様ご自身がイスラエルの民が自分の元から離れていってしまってもやがてまた買い取るんだということをホセアに体験させるためでありました。この3つのね体験学習がありましたけども、そのことをちょっとまとめるとですね、特にこの最後のところですね、3番目の体験学習をもう一度このまとめると次のスライドですけども、ホセアに愛されていながら他の男の囲われ者と言っておきましょうかになったゴメルね。でもそのゴメルにホセアの方から犠牲を払って買い取って、で買い取ってきた時にホセアはこう言ってます。私は彼女に言った、お前は淫行をせず他の男のものとならず長い間私のもとで過ごせ、私もまたお前のもとにとどまる。ゴメルを買い取った時にホセアはね優しくゴメルに言ってます。他の男のものになるね、長い間私のもとで過ごせ、私またお前のもとにとどまるよと。普通ならですね、俺はこんなことやりたくなかったんだけど神様がやれって言うからしょうがないから、もうとにかくお前どこも行くなよと、どこかに縛りつけとくからなみたいなことを言いたいところですけども、ホセア非常に優しくゴメルに語りかけています。でもそれはまさしくこの右側の方にある皆さんの方から見て左側ですけども、主とイスラエルの関係を表しているわけですね。異教崇拝をやめなかったので他国に連れ去られると、このゴメルがホセアの元から離れるっていうのは実は他国に連れ去られるっていうことを暗示しているわけです。つまり補修ですね。で確かにこのホセアの予言があった後722年に北イスラエルはアシリアに滅ぼされて、北の十部族はアッシリアに捕囚に連れて行かれます。でも主は彼らをやがて犠牲を払って買い取られると。で3章の5節にこう書いてあるんですね。その後イスラエルの人々は帰ってきて彼らの神と神彼らの神なる主と王ダビデを求め、終わりの日に主とその恵みに恐れを持って近づくと。で実は北イスラエルの十部族はアッシリアに捕囚された後ですね、行方不明なんです。失われた十部族と言われてますけども、南ユダ王国はバビロンに捕囚になった後パレスチナに戻ってきて、 この南ユダ王国の部族は未だにユダヤ人として残ってるんですけども、北イスラエルの10部族はですね、どこに行ったか分からなくなってるんですね。それはまあもしかしたら日本人じゃないかという説もあるぐらいですが、まあ、正確な正しいところは分かりませんが、まあ、いずれにしてもここには、まあ、アッシリア捕囚があるけれども、まあ、いずれ捕囚されるけれども、神様はやがて彼らをもう一度自分のもとに連れ帰られるという約束の予言がなされてるんですね。これはだから終末の予言です。この部分はね、イスラエルの人々が帰ってきて、彼らの神なる主と王ダビデを求め、終わりの日に主とその恵みを恐れを持って近づくと。やっぱり神様の愛というのは、無限なんですね。見捨てないわけです、イスラエルの民を。で、実はこの話はですね、次のスライドに行ってください。ホセアとゴメルの関係、そして主とイスラエルの関係、だけではなくて、主なる神と私たちの関係も暗示してるっていうかね、描いてるんですね。ホセアに愛されながら他の男の関わるものになったゴメルというのは、創造主の存在に気づきながら自分勝手に生きている人間のことなんです。神様からしてみれば、すべての民は、私たちは神の大切な大切な存在ですね。そして人間の中には創造主を思う思いがあるわけですけれども、それを無視して自分勝手に生き、自分勝手に好きな神様を作って拝んでいる。そんな人間だけれども、神様の憐れみはイスラエルの民に対してそうであったように、いや、それとそれ以上に全ての民にも向けられていて、で、ホセアは犠牲を払ってゴメルを買い取ったように、主は自ら犠牲を払って、創造主の存在に気づきながら自分勝手に生きている人間を買い取ってください。主が払われた犠牲とは十字架なわけですね。くしくもイエス・キリストを売ったユダがね、銀30枚でイエス・キリストを売ってるんですけども、ホセアがゴメルを買った値段っていうのは、銀30枚ではないんですが、銀15シェケルと大麦1ホメルと1レテク。これはその大麦の値段を、銀に換算するとね、おそらく大体同じぐらいの、全てで銀30枚ぐらいの値段になるわけですね。まあその辺にちょっと暗示があるわけですけども、とにかく主は自ら犠牲を払って一人子イエス・キリストの十字架によって私たちを買い取ってください。で、実はこのことにこのことはもうすでに成就しているわけですね。北イスラエルの民が、神のもとに帰るというのはまだの話ですけれども、私たちは、買い取られました。コリント第1の手紙6-20に、あなた方は代価を払って買い取られたのでした。またエフェソ1-14には、私たちは贖われて、贖われというのは買い取るっていうことですね、贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるんです。もう神のものになりました。私たちは買い取られて、買い取られたってのはですね、自分で帰ってきたわけじゃないんですよ。自力で神様のもとに来たわけではありません。神が大いなる犠牲を払って私たちをこの罪の世界から救い出して、買い取って自分のものにしてくださったんですね。そしてホセアがゴメルに語ったように、私たちにも優しく語りかけて、私もまたお前のもとにとどまるよって言われましたよね。世の終わりまで私はあなた方と共にいると約束してくださった。つまりこのホセアの体験っていうのは、イスラエルの民と主なる神との関係を体験させただけではなくて、主なる神と全ての民との関係をも体験させておられるんですね。一人の預言者の体験なんですけども、実にここには意味深いことが含まれていたんだということですね。で、最後に最後のスライドに行っていただきたいと思うんですけども、このお話が語っているもう一つのとても大切なポイント ですね。それは唯一の神ゆえの愛ということなんです。で、まあ私たちは特にこの日本においてはですね、キリスト教はその一人の神様しか認めないと、だから心が狭いですね、排他的だとかって言われるんですけども、でも唯一の神が唯一でなければならない理由っていうのがありますし、唯一の神だからこその教えっていうか、そういうものが今日のホセアの話に含まれてるんですね。ちょっと長いというかダラダラした表現ですけれども、ちょっと読んでみますとね、天地創造の神、聖書の神はただお一人本物の神である。ご自分が創造された人間をこよなく愛しておられる、唯一の神であって私たち人間をこよなく愛しておられるわけです。で、人間が偽物の神々を信じ何の利益も得られないばかりか、むしろ破壊と混乱を招いている姿を見るに忍びないんです。で、ここには大切なことが2つ含まれているんですね。もし神が唯一であればですね、人間が信じている礼拝している神々は何の効果もないということはわかるわけです。そんなものを信じたって拝んだって、なんやかんや持ってったって無駄なんですよね。で、そればかりか、その他の神々といっても人間が作り出した神々のを礼拝する信じたからといってですね、信じることによって何の利益もないだけではなくて、そのことによってお互いに争ったり、あるいは混乱が来たり、あるいは破壊が行われたりする。だから神様は、唯一絶対の神はですね、自分以外のこの偽りの神々を信じて、不幸になっていく人間の姿を見るに忍びないわけです。だから聖書の神は唯一の私だけを信じなさいとおっしゃるんです。それはご自分だけが神だから、ご自分だけが信じるのに値する神であり、ご自分だけを信じることによって人間は幸せになるということをご存知だからなんです。これは論理的にも正しいことです。もし神がおられるならば、神は唯一絶対であり、そしてその神のみを信じることを人間に求めるんです。皆さんもよく考えてみてください。それが今回のホセアの話です。神様はそのことを人間に教えるために結婚という制度を与えられたんですね。一人の男と一人の女が結婚をすると、当然その相手に対して、最高の愛を持って愛するように努力をしなきゃいけない。そしてそれが真実の愛であればあるほど、相手がもし自分を裏切ることがあったら、それは恐ろしく悲しいことですね。決してそんなことはあってほしくない。自分以外の誰かによって幸せを得ることなんかありえないわけですから。聖書の神様はまさにその愛でもって私たちを愛しておられる。で、そのことを身をもって分からせるために預言者ホセアに無理なことを実行させ体験させたんだと。ホセアはまさしく神の器となってですね、神の熱烈な愛の一端を表現したのであります。神の器っていう表現ですよね。今年のこのチェンジのテーマの、2つ目のあのイザヤ書の言葉、私たちはみんな神の器であると。その器に何を入れるか。ホセアはこのゴメルと結婚するということによって、そして変な名前の子供に名前を付けることによって、さらに自分を裏切ったゴメルをもう一度買い取ることによって、まさに彼自身が神の器になって、神の憐れみ を受け止めて、それを人々に少し表現した。 あるいは、そのことが記録となって残って私たちのところに、神の愛の真理というか、神の愛とはどういうものなのかということをですね、伝えてくれているわけです。私たちにこの、ゴメルのような、ごめんなさい、ホセアのようなことが起こるとはね、とても思えませんけれども、しかし、私たちの日々の暮らしの中で、私たちは何らかの形でこの神の愛を人々に分かち与える、注ぐ、そういう器にならなきゃいけない。でもその愛というのは何かというと、愛してくれる人を愛する愛ではありません。自分が愛せない人、自分を愛してくれない人、あるいは自分の敵である人を愛する愛こそが誠の愛、それ神の愛ですね。だからイエス様はあなたの敵を愛しなさいと言われた。それがもし私たちの中に少しでもできたとしたら、そのことは神の愛とはこういうものであるということを人々に分かち与える、注ぐ器になれるということであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日は預言者ホセアの、メッセージ、ホセアの体験を通しての教えを学ぶことができました。ホセアの人生はどれほど辛いものであったでしょう、大変なものであったでしょう。しかしそのことを通して主なる神の愛の真実、その熱さ、熱烈さ、私たち一人一人に対する、本当に我が妻のように、伴侶のように愛しておられる、その愛の姿を少し、教えていただくことができて感謝をいたします。私たちも小さな器であります、欠けの多い器でありますけれども、あなたのご愛を人々に分かち与える器となることができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。はい、ということで、ビデオ説教終わります。来週はおそらくリアルです。Have a good week.